主イエスの宣教活動は、およそ3年ほどであったというふうに言われています。それがイエス・キリストの公生涯、伝道の生涯であったわけです。そしてその大半はガリラヤ地方で行われたわけです。ガリラヤは、聖書の後ろの地図をご覧いただければわかりますけれども、イスラエルでも北の方に位置し、イスラエルの中心であったエルサレム、都エルサレムからはかなり遠く離れておりました。いわばこのイスラエルの中では辺境の地であったと言っていいわけです。しかしそのガリラヤ地方は大変豊かな自然に恵まれ、都会のエルサレムと違って人々もまた素朴な人が多かったっていうか、人間味あふれる、そういう人たちが多かったと思われます。でイエスはこのガリラヤ地方の中でもガリラヤ湖湖の周辺地域で伝道をなさった。それは華々しいものがあったことが福音書からわかります。でそして12人の弟子たちもこのガリラヤ地方の人たちであったわけです。でそのガリラヤとイスラエルの中心であるエルサレムの間にサマリア地方があったわけですね。でこのサマリアに住む人々とイスラエルの人々というか、ユダヤ人とは宗教的な対立のために普段ほとんど接することがなかったというか、交際を断っていたわけです。ユダヤ人がこの北に位置しているガリラヤから南のユダヤというかエルサレムに行く場合、どうしてもそのサマリアが間に挟まれているわけで、その近くをこう通らなければならないわけですけれども、そのサマリア地方に足を踏み入れるのを嫌ってというか、そこを避けて、迂回してガリラヤからエルサレムまで行った。でそれが普通のその旅というか行程であったわけですね。ユダヤの人々はこのサマリアの人たちを言うならば嫌っていたわけですね。もともとは同じ民族でありましたけれども、外国に攻め入られて、混血をしてっていうかですね、それがユダヤの宗教的なものに反するということで、ユダヤの人たちから見れば、サマリア人を嫌っていたというか相手にしなかった。でそういう背景がここにはあるわけです。でイエスもまたおそらくサマリアにはほとんど足を踏み入れることはなかっただろうとこう思われます。で今日の箇所でこのイエスがガリラヤからエルサレムに行く途中、サマリアとガリラヤの間を通られたというふうに出だしのところに書かれているわけですね。でこれはサマリア地方とガリラヤ地方の境であるわけです。いわば国境線というかですね、ですからイエスはおそらくサマリアに足を踏み入れたわけではなかっただろうと思われます。でその国境沿いにある村に10人の重い皮膚病を患っている人がいたというわけです。でこれは少し前の聖書ではこのところを雷病というふうに訳していた、その聖書をお持ちの方もおられるかもしれません。しかし今は重い皮膚病というふうに新教堂訳聖書は訳しています。でこの重い皮膚病が果たして雷病、今でいうハンセン病ですね、であったかどうかは定かではありません。 で雷病、まあ、ハンセン病っていうのは、まあ、現在はその雷菌っていうかですね、その発見者の名を取って、ハンセン病というふうにこう呼ばれるわけで、特効薬のプロミンが開発をされて、現在ではこの病気に感染する人も発病する人も、まあ、いなくなったと言っていいわけです。でしかしこの薬が開発されるまでこの病にかかった人たちは大変つらい困難な生活を強いられたわけです。で、まあ、離れ小島のようなところにこう隔離をされ、家族と引き離されですよ、肉親の関係を絶たれていく、そういう実に大きな苦しみを負わされたわけですね。家の中に最初は隠しているんだけれども、見つけられて、その離れ小島に連れて行かれる、強制的に収容されていく、そして家族もそのことを黙っていなければこの生きていけないというですね、そういう時代が日本にもあったわけです。で、まあ、今でも国立のハンセン病療養所が全国各地にあるわけです。で今はもう雷予防法っていう、かつてあった法律がもう廃止をされていますけれども、それはもうごく近年のことですね。その雷予防法が廃止をされた。でそれまでもう特効薬のプロミンが開発されて大丈夫だと分かっていたのに、日本においては長い間隔離をし続けたわけですね。まあ、そのことが国賠訴訟とかで、その訴えられてですね、まあ、それが一つのこう解決を見たわけですけれども、しかしなお根強いそういう、こう偏見とか差別っていうものはこう残っているわけです。でもうこの病気にかかる人はいないわけで、その国立の療養所に入っている人たちの高齢化っていうのはものすごい進んでいるわけですね。で病気はすでに治っているんだけれども、そして裁判もあって、裁判に勝訴して社会にこう家族にのもとに帰ることもできるんだけれども、しかしもうすでに関係が断たれていて行き場がなくってというか、あるいは迷惑をかけてはいけないという思いもあって、その療養所に残り続けて生活をしている人たちもたくさんいるわけであります。でその意味でっていうか、社会復帰できずになおそういう痛みを覚えながら過ごしていらっしゃる方が、まあ、高齢の方々がたくさんおられるっていうことを忘れてはならないだろうと思います。で私はまあ昨年の夏にですね、岡山の長島にある光明園と愛生園、目の前を通ってきました。今どうなってるんだろうかという思いで、まあ、学生時代に、まあ、この長島の方にワークキャンプで、2泊3日ぐらいでこう行ったことが何度かありましたから、まあ、今の様子をちょっとこう車で走ってみたんですけれども、まあ、そのワークキャンプって言っても、まあ、働きとしてはちょっとこう斜面の草をほんのちょっと刈るぐらいでもうすることないんですね。もう全て整えられてますから。ですからどちらかというとそれよりもその入所者の方々のお宅にお邪魔して分散して、受け入れていただいて、そこで、お話をお聞きするっていうか、むしろこっちが何かをするとかしてあげるとかそういうことではなくて、こちらがいろいろこう教えていただくっていうか学ばせていただくような、そういう時学生時代をこう過ごしたわけです。でその長島に行くとですね、そこにもこう教会があるんですけれども、その 斜面のところに行くと目の前にこう海が見えて、でもその今は大きな立派な橋がかかってますけれども、昔はそういうものはないわけですね。その島に、要するに島流しのようなもので、そこから抜け出そうと思えば命がけで泳いで、海を越えていかなければならない。で、そのちょうどその療養所のあるところからはこう綺麗な海がこう見えるんですけれども、そこにこう立ってですね、おそらく多くの人たちがふるさとをこう思いながらその海を眺めていたんだろうと、そんな思いがいたしました。で、そのワークキャンプの時に恒例 の、 行事じゃないんですけれども、夏祭りにも一緒に療養所の方々とこう参加して夜ワイワイ楽しむんですね。でその時にちょうど療養所の真ん中に噴水があって、もうそれが今なくなっていたようですけれども、だいぶ変わったんですね。そこでこう記念撮影をこうするわけです。で私は全然知らなかったんですけど、進学部の学生たち先輩たちにこう連れられていくわけですが、どうも新入生がその噴水に落とされるというですね、私はその犠牲になって、夏祭りの時に噴水に落とされて水浸しになってという、そういう忘れられない記憶もこうあるわけですが、今改めて今回行ってですね、その療養所の中にこう散歩コースがあるわけですけど、やっぱりこう目 の、 見えない方だって おられるわけで、そこにこう、海がこう見えるきれいな位置にですね、そこを通るとこう音楽が童謡というかですね、こう昔 の、 ふるさとだったりそういう音楽がこうオルゴールのようなものでこう流れて、それをおそらくこの元患者の人たちは聞きながらですね、ふるさとを懐かしんで、そこで過ごしてらっしゃるのかなっていうふうな、そんな思いを持ちました。この光明園にしても愛生園にしても、もうわずか車で5分ぐらいの距離ですけれども、そういう長島には大きな国立の療養所があると。でそのほとんどの今方々はもう高齢化して、もうどちらの施設もちょっと車で走ってみましたけども、人影がないんですよね。おそらく外を歩くような方はこうおられない、そういう現状でありました。で、この病に対する差別と偏見っていうものが聖書の時代から、あったということであります。この重い皮膚病がこのハンセン病のことか定かではありませんけれども、いずれにせよですよ、この今日の聖書の箇所で、語られているこの10人の重い皮膚病を患っていた人たちは、その意味で、この人々とこう完全に分離されてですね、一つのみんなと一緒に生きていくことが許されない、そういうところに捨て置かれた人たちであった。そのことはこう間違いのないことだろうと思います。社会から締め出され、孤立されたところに隔離をされ、同じ病の人々と共同生活を強いられていた。肉体的な苦痛に加え、家族からも引き離される、そういう精神的な痛み、あるいは苦しみ、そういうものがありですよ。生活も貧しく、二重三重の苦しみを味わわなければならなかった。で、昔ベンハーという映画がありましたけれども、主人公のジュダのお母さんと妹がですね、この病にかかって、町から離れた洞窟で同じ病の人たちと暮らすシーンが ありましたけど、それは非常に悲惨なものであったわけです。で、今日のテキストでその10人の重い皮膚病を患っていた人が、このサマリアとガリラヤの国境の小さな村に まあ、隔離されて住んでいた。で彼らは集団で暮らしていたわけですね。しかもサマリア人もユダヤ人もここでは一緒に暮らしていた。本来最初に申し上げたようにサマリア人とユダヤ人というのはもう仲が悪かったというか、ユダヤ人がもうサマリア人を嫌っていたわけですから交際を断っていた。その二つの民族がここでは一緒に暮らしていた。ここには差別された者同士のいたわり合いというものがあったのかもしれません。でこの10人の病人たちはイエスが自分たちの住んでいるところをこう通りかかるというので、まあ、大声で叫んだというわけです。彼らはイエスのところに近づいていくとか、あるいはイエスの衣に触るということはしませんでした。なぜか、それはこの病の人たちは人に近づいてはならないという掟があったからであります。ですから聖書を見ますと、遠くの方に立ち止まったままと書かれているわけですね。遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げてイエスに訴えた。イエス様、先生と。この先生という言葉は弟子が尊敬を込めて言う場合の言葉であります。彼らは今までイエスに会ったことはなかったに違いないわけですね。また教えを請うたこともなかったに違いない。でしかし彼らはこの今自分たちの目の前を通るイエスを神から使わされた特別なお方だと、神から使わされた使者だと、そう理解したわけですね。そして彼らはどうか私たちを憐れんでくださいと叫んだ。これは岩波訳の聖書を読むと、このどうか私たちを憐れんでくださいっていうところを岩波はですね、死イエスよ、師匠の死ですね、死イエスよ、俺たちに憐れみよというふうに叫んだ。神が憐れみをかけてくださったならば、あるいは自分たちの病気は治るかもしれない、こう思ったに違いないと思うんですね。憐れんでくださいというのは、これは神に対する信頼の表明であります。自分たちは全く無力である。でそういう思いを持つとき、人は神に憐れみを求めるものです。で逆に自分に頼るべきものが何かあるとこう思う場合、真剣に神の憐れみを求めることはしないわけです。でしかし自分に何も頼るものがない、そう思うとですね、そう思って神に憐れみを求めるならば、神はそれに応えてくださるのであります。神が憐れみをかけてくださるなら、そこに新しい可能性が開かれてくる。14節を見ますと、イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされたとあります。当時のユダヤにおいてはこの病の診断っていうのは、これは祭司がすることになっていました。でそのあたりの規定については旧約のレビ記の13章に詳しく記されていますから、またご覧いただければと思います。重い皮膚病を患った人が治った場合、その人は祭司のところに行って体を見せ、治ったことの証明をしてもらった、してもらわなければならなかったわけです。そして祭司がその証明をすれば、その人は社会復帰ができる。普通の生活に戻ることができた そういう、仕組みであったわけです。で、ここでイエスがですよ、祭司のところに行きなさいと言われたのは、彼らの病気が癒されるのだという宣言を表しているわけですね。まだ病気は治っていないんだけど、祭司のところに行きなさいとイエスがおっしゃるのは、この病気が必ず癒されるのだということを表しているわけです。それを祭司によって証明してもらいなさいとイエスは言われるわけです。そしてこの10人は祭司のところに行く途中に治ったとあるわけですね。イエスの言葉を信じて出かけていく、その途中に彼らは癒された。イエスのこの病人に対する憐れみっていうか愛というものがここに表されております。イエスはこの10人の人たちが必死で叫ぶその声を聞いて、彼らの今までの苦しみを受け止めたわけですね。苦しみや悲しみ、辛さ、そういうものを深く知ってくださった。そしてそれだけではなくて同情し憐れみをかけてくださった。イエスはそのように私たち人間の痛みや辛さ、苦しみを知りたもうお方であります。私たちの信じる神様はそういうお方なのだということです。そしてそれをまた知るだけでなくて共に追ってくださるお方であることが聖書から示されます。あの聖餐式の時によく読まれる招きの言葉ですね。あのマタイ福音書の11章の28節の御言葉ですが、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいと、あなた方を休ませてあげようとイエス様おっしゃったわけです。この10人の病人は長年この病気で苦しんでいた。で、それが治ったことを知ったとき、非常に喜んだに違いないわけですね。彼らはイエスに神の憐れみを求めたために癒された。で、ここに人間の力ではどうしようもなくてもですよ、神の憐れみが注がれると大いなる可能性が開かれてくる。で、そのことが明らかにされているわけです。彼らが癒されたのは決して自分たちの力によるものではなかった。人間的な力によったのではないわけです。ただ神の憐れみによった。神が憐れみをかけたもうた時、そこには実に大きなことが起こるということではないでしょうか。で、そこで彼らのまず最初になすべきことは、神に感謝し、神の御業を賛美する、褒めたたえることでありました。で、しかし、今日の話を見ると、まず神を賛美したのは、10人のうちたった1人だけだったというわけです。それもユダヤ人ではなくてサマリア人であった。他の9人はどうしたのでしょうか。で、彼らは決して神に感謝をしなかったというわけではなかったと思います。おそらく癒されたことに喜びですね、まず祭司のところに行ってその証明を、治ったことの証明をもらうことしか、考えていなかったのではないかと思うのです。で、それが彼らが社会で生きていく上で、最も大事なことだと考えたからです。 その証明さえあれば、家族のもとに帰れるし、社会に復帰することもできる。ですから彼らはまず、自分のあらゆる権利を保障してくれるこの祭司の証明っていうものを求めたわけです。で、そのようにまず自分の権利を確保してから、神に感謝しようと、こう考えたのではないかと思います。決して神に感謝すること、神への賛美というものを忘れたわけではなかった。だと思います。でしかしこの10人のうちたった1人のこのサマリア人がしたのはそうではなくてですね、何よりもまず神に感謝をし、神に賛美をしたということでありました。自分の権利を保障してから、確保してから神に感謝するのではなくて、すべてのことの前にまず神に感謝を捧げるということであった。で、このサマリア人の態度を見てですね、イエスはあなたの信仰があなたを救ったと言われたわけであります。で、信仰っていうのは神を第一とする態度のことであるわけです。自分のことを全てしてしまってから神を賛美するっていうのではなくて、まず神を賛美し、それから自分のことをする。で、キリスト教ではこのその誕生の時からですよ、週の初めである日曜日に礼拝を守ってきたわけですね。これは私たちの生活がまず週の一番最初の日である神への感謝と賛美で始める、そのことを表しているわけです。私たちは多くの恵みを神様からいただいている。で、その恵みを与えてくださる神様に私たちはまず感謝をし、賛美をすることから一週間の歩みを始めていく。自分のことを優先し、余った時間を神様に捧げるというのではないわけです。暇だから教会に行こうとかいうわけでもない。このサマリア人は、病気は癒されましたけれども、この時点でまだ祭司の証明はもらっていないわけ。ですからまだ社会的には隔離から解放されたわけではありませんでした。現時点ではまだ人に近づくことができないし、家族のもとに帰ることもできなかった。ですから本来ならばというか、通常ならばまず祭司のところに行ってその証明をもらいたいところなのです。で、しかし彼は何よりもまず自分に憐れみをかけてくださった神様に感謝を捧げたかったわけであります。それゆえに真っ先に主イエスのもとに帰ってきた。で、そういうことをこの物語は伝えております。で、これをイエスはあなたの信仰があなたを救った、こう言われたわけです。私たちも日々の生活においてですよ、信仰以外のことを優先しがちですけれども、まず神に感謝をし、神の御名を賛美する、あるいは神を褒めたたえる生活をすることができるようになりたいというふうに思います。このことを今日の聖書の御言葉から教えられます。